マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。マイケル長谷川でございます。今回はですね、飛び切りアイアンを使ったらいいよっていう話をねしていきたいと思います。これはですね、この最近僕の YouTube で上がった動画をですね、の内容に補足していく形になります。早速ですね、コメントがつきましたので、このコメントにお答えするような形でちょっと補足していきたいんですけれども、まずですね、この飛び切りアイアン使った方がいいよねっていう話はですね、どういうことかというと、まあなんかね、僕もそうですよ。僕もそうなんですけど、なんか、アイアンを変えようと思った時に、まあ、飛び系アイアン邪道じゃないか説ね。まあ、誰が言ったかわかんないけど。まあ、なんとなくそんな感じするじゃないですか。明らかに飛びますよね。だからインパクトの時に、当然そのダイナミックロフトって言って当たった時のロフトが立ってれば、立ってるほどやっぱりボールっていうのは前に飛ぶわけですよ。で、その前のですね、スタンダードなロフトに比べると、その飛び系アイアンっていうのは、まあ、例えば素材の硬さとかそういうもので飛んでるのではなくて、ロフトが立ってるからなんですよね。で、まあその中で、じゃあ飛び系アイアン使った方がいいんじゃないって思うんだけど、なんか邪道な気がしてね、使えないような感じがあると思うんですよ。まあ使ってない人はね、まあ僕もそうですよ、はっきり言ってね、そうやって思ってました。はい。で、なんか感覚的にも、なんて言うんでしょう、まあロフトが立つ分だけボールが止まらないんじゃないかとかね、そう、スピン性能が悪くなるんじゃないかみたいなね、まあいわゆるそんな感じがあって、僕もずっとアイアン変えられずにいたんですよね。まあでもね、皆さんもね、そういう方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。で、まあでもね、結論から言うとね、この飛び切りアイアンっていうのは、まあ使った方がいいよね。まあ使った方がいいよねっていうか、使わない手はないよねが正しいかもしれませんね。はい。と思います。で、これどういうことかというとですね、まあ、動画の中からね、いろいろこう、実証データをね、使いながら、やっていったんですけれども、結論から言うとですね、飛び切りアイアンはロフトが立つんですけど、立ったところで、立って、インパクトして、要はロフトが立ったところで、スピン量が減るとか、ボールが低くなるとか、そういったことは、見られませんでしたね。はい。やっぱりそれっていうのは、ロフトは立ってるけど、いわゆる中空になってたり、キャビティ効果があったりして、ボールの打ち出しが高かったりとか、そういうことがあるので、ロフトが立ってたとしても、ちゃんとボールも上がるし、ちゃんとスピンもかかってるというようなデータが出ておりました。なので、先ほど一番最初に僕が冒頭で話をしたですね、なんかこう、まあ、いわゆるストロングロフトになってるわけですよね。そう。だから、飛び系アイアンっていうのは、ちょっとこう、ボールを、グリーンをキャッチさせるっていう ところに関しては、ちょっとこう、ダメなんではないかっていう仮説というか、その思い込みっていうのは、完全にデータとしては覆されてるということになるわけなんですよね。まあ、でも、まあ、当然といえば当然なんですけど、それがテクノロジーが進んでそうなってるわけなんで、まあ、某有名、プロゴルファー、賞金王も、取ったことがある。ね。生涯、永久シードを持っている、YouTuber の、ね、ゴルファーの方いらっしゃるんですか。あの方も、そういう、テクノロジーを駆使して作ったアイアンを使わない、道具を使わない手はないよねってはっきり言ってますね。プロゴルファーが言ってるんですから、まあそれはですね、アマチュアの方にもそれは、まあ、当たり前にですね、逆を言ってたらあれですよね、プロはやっぱりプロモデルしか使わない、プロってプロなんで、プロはプロモデルがいいよね、みたいなね、ことじゃないわけじゃないですか。もしそうだとしたらそれやらない方がいいと思うんですけど、逆を言ってるわけじゃないですか。プロだとしても、なんか以前はこれアマチュアの方がね、 とにかく初心者の方が使うようなアイアンをね、飛び系アイアンをですね進めてるわけですから、うん、まあ実際そうなんでしょうね、うん、ということで、まあだから、うん、まあ試してみるっていう手はありますよね、うん、まあそういう私もですね、まあ、先ほど言ったようにアイアンを変えないでずっと同じアイアンを使ってたんですけれども、まあ、完全な飛び系アイアンではないんですけど、ロフトがちょっと立ったものに変えました。去年かな、一昨年かな、変えたら、やっぱり最初、同じ番手で打ってしまうと、ロフトが立ってるの分かってても、同じ番手を持ってしまうんですよね。例えば今まで、僕だったら、キャリー165ヤード、キャリーは7番アイアンで打つよねっていう、目安があるわけなんですよね。で、同じように165ヤードのキャリーを出そうと思った時に、やっぱ同じように7番持っちゃうんですよね。うん。だから結構最初のうちはね、オーバーしてしまったりね、結構オーバーのミスが、距離感のミスが結構多かったんですけれども、これもね、だんだん慣れてきますよね。うん。かといって、じゃあそれボールが止まらないかとかそういうことはあったら、ナイスショットだね。ミスショットは当然どんなクラブを使ったってね、あれでしょうけど、ナイスショットしたらですね、もうほとんどもうスピン性のボールが止まる止まらないのところも同じですしね、うん、まあでも今話をしてて思ったんですけど、ミスショットした時は飛び系アイアンって言われてる、まあ、例えば中空だとかちょっとこういうキャビティ効果の高いものは、割とそういう芯を外した時のミスの強弱の範囲が広いかもしれませんね、はい、うん、まあだからそういうことを考えていくと、まあ出てるボールがですね、球が強くて止まらない、ボールは飛ぶけど止まらないよねってアイアンではないわけじゃないですか。だったら使った方がね、ミスの許容範囲が広い、そういうものを使った方がいいんじゃないかっていう話はね、この動画でやってるんですよ。で、そこについてはコメントのね話でいくと、じゃあどこからが今までの普通のアイアンで、どこからが飛び系アイアンなのかっていう基準を知りたいっていうねコメントがありました。で、これ明確な基準っていうのは、まあ、正直言ってありませんね。はい、ありません。私が使ってるやつも、まあ、完全なる飛び系アイアンではなくて、その中間ぐらいのロフトにはなってはいるんですよね。で、大体ね、じゃあ目安として、皆さんね、自分の使ってるアイアンがですね、どっちに属するかっていうの話をね、はですね、使ってるアイアンのカタログを、まずインターネットで調べてください。品番をね、モデルの品番を入れれば、メーカーの、ホームページが出てくると思うので、そこで、オイシンが使ってる7番アイアンのロフトをまず調べてください。で、その7番アイアンのロフトが、34度ぐらい。寝てるものだと35度ぐらいのものがあるかもしれませんけど、35度っていうと完全なプロモデルみたいな形になってると思うんですけど、まあ、34度ぐらいだと、まあ、昔からある7番アイアンのロフトかなっていう感じがしますね。で、それがまたこれ31とか30ぐらいのロフトになってくると、まあ、割とこれはちょっと飛び系のアイアン。まあ、なんかワンクラブぐらい飛ぶような、まあ、ロフトを見てはわかると思うんですけど、まあ、1番手ぐらい飛ぶようなアイアンになってると思いますので、このあたりのね、ご自身が使ってるクラブのカタログを見て、34度か31度に近いのかっていうところで、それが判断できるんではないかなというふうに思います。そう、ロフトが立ってるだけで、本当にじゃあ今までのマッスルバックで31度ぐらいにしたらですね、確かにですね、ボールは飛ぶようにはなるんですけど、ボールは止まらないですよね。はい。ですから、やっぱり、なんていうんですか、ヘッドの重量配分だとか、そういうのをですね、うまくこう計算して、ロフトが立ちながらボールの高さをしっかり出して、スピン量もちゃんと使えてる、出せてるということで、ちゃんとボールもコントロールしやすい設計になってるのが最近の飛び系アイアンの特徴だと思いますので、ぜひですね、そのあたりのですね、まあ、ご自身の使ってるクラブっていうのも確認しながら、進めていただければと思います。内容としましては、だからまあ、飛び系アイアンっていうのを最初から否定しないで、一回使ってみなよっていう感じですよね。まあ、性能のいいものを使った方が得なんじゃないですかっていうお話でした。わかるんだよね。でそうやっていう僕がですね、逆の人間だからね。やっぱり僕が高校生とかさ、僕が大体高校ぐらいからゴルフを真剣に始めて、 練習場に毎日ね行ってたんですけど、バイトしながらね、あの時お金なかったからすごい毎日カタログを見てさ、なんかその当時のプロ、昔はプロモデルってのが流行ってたんですよ。プロモデル、普通の、あの本当に完全にそのあのアイアンのラインナップなのに、最近では確かにそういう、分け方しないんだけど、昔はあのダンロップのプロモデルとかね、ブリヂストンのプロモデルとかね、あのプロモデルってか本当に書いてあったんです。でやっぱりプロモデルはプロも使ってるし、かっこよくね、あのシャープにヘッドもシャープだし、小ぶりのヘッドですごいシャープな感じで、わーこれかっこいいよね、こうやこれで打ったらなんか当時のね、なんかジャンボ尾崎さんとか、みたいになんかああいう長くて薄いタフをバーンって取れて、バックスピンの効いたいいアイアンショットが打てんじゃないかみたいなね、妄想してて、こう高校の時はね、こうもう欲しいな欲しいな、でもこれ買えないよねとかって思いながらずっとカタログを見てて、プロモデル欲しいよねって思ってて、結局買うクラブっていうのは結局そういうプロモデルを買うんだけど、やっぱりねそういうとこで育ってるから、なんかね、いわゆるそういう簡単そうに見えるアイアンっていうのをなんかもともと好んで使わなかったんですよね、だからね僕に言ってるような話なんです、今回もね、そう、まあでも今は全然違いますよね。確かに僕もだからそういうねアイアンの、まあ僕も今ちょっとね、あの練習量も、まあ、体力も落ちてきてる中で、やっぱりこう少しギアの方でですね、昔はねロングアイアンでもね高いボールが打ててたのがね、だんだんボールが上がんなくなってくるわけじゃないですか。じゃあそういう時にじゃあどういうアイアン使うのかとか、ユーティリティをどこまで入れるのかとかね、なんかそういうことになってくるわけですよね。だからそうやってやっぱりその年齢に応じて、まあ一番まずいのはそのハードスペックってね、ちょっと難しい、クラブセッティングにすることによって、まあ、スイングがね、スイングに力みが出たり、まあ、スイングっていつもゴルフクラブってのは引く力で打つんだよって話をしてるんですけど、それがやっぱりギリギリのスペック使っちゃってたりすると、やっぱり、まあ、スペックって言うとまたちょっと違う話になるんだけど、ちょっと難しめなセッティングになると、やっぱそれをねやっぱうまく打とうとかね、強く打とうとして、力をね入れて打ってしまったりすることでスイングがね壊れてしまったりすると思うんで、あまり僕はですねハードスペックにするっていうのはねおすすめしてないんですよね。だからなるべくそうやってクラブを効率よく使うことを考えていくと、そんなに難しいセッティングにする必要がないわけなんですよ。だからね、まあそんなような理由もありますんで、ぜひ皆さんはですね、体に優しいっていうのもね一個ポイントになってくると思うので、そういうクラブ選びをしていっていただければなというふうに思います。そんなわけで、今日はですね、飛び系アイアンをね使わない手はないという話をしてきました。そんなわけで今日も皆さんいってらっしゃい。